子供たちに教育を。二世の親たちは、私たちは貧しさに慣れているので心配はしないでください。ただ、子供たちに教育を受けさせたいと、切ない思いを語った。シスターは、教育に熱心な日系人たちに深く心を動かされた。しかし、一階の修道女には、その希望を叶える力がなかったが、本当に必要なものは、必ず願いが叶えられると信じて、諦めなかった。その願いが、本当に叶えられ始めたのです。遺骨収集団は、熱心に協力を惜しまないシスターたちに、幾ばくかの謝礼を置いていった。シスターは、これをもとに教育基金を立ち上げて、4人の日系人の子供たちを大学へ入学させることができた。当時は、日本円で5000円もあれば、高校を卒業できる時代です。遺骨収集団の中に、元日本兵の菅井中隊長がいた。菅井は、参加者の感想文の中で、シスター・ウンノが戦後、バギオ周辺で迫害を受け、北部山中に逃げ込んで、哀れな生活をしている日系人を、山中から一人一人探し出し、援助の手を差し伸べ、また兵士の遺骨収集に尽力を尽くしてきたことを紹介し、我々は彼女に大いに感謝しなければならない。また、彼女が心血を注ぐ日系非国青少年育英事業についても、その地域にゆかりのあるものとしてだけではなく、日本人として、2世、3世の両親あるいは祖父母の犠牲に対する償いとしても、できる限りの協力をしていかなければならないと報告している。このような報告が新聞紙上で紹介されると、日本全国の有名無名の方々からシスター・ウンノの奨学金制度に、賛同する協力が寄せられ始めた。こうして、シスター・ウンノの願いは、叶い、高校生448人、大学生367人に、奨学金が支給された。彼らはその後、医師、歯科医師、弁護士、建築家、教師など、あらゆる分野でフィリピンで活躍している。現在、この奨学金制度は、フィリピン政府の承認を受けて、財団法人北ルソン市に寄付金となり、8人からなる奨学金委員会が設けられ、学生の推薦審査を行っている。ここで注目することは、奨学金が日系人だけではなく、地元のフィリピン人にも4人に1人の割合で支給されていることです。シスター・ウンノが日系人とこだわってはいけないという考え方から、地元の子どもたちにも支給されているのです。発展著しいフィリピンですが、現在でもマニラ首都圏には多くのストリートチルドレンがいます。学校にも行かず、道端や駅のホームで物乞いをしています。途上国の貧困からの脱出には、教育が大きな要素です。現在のフィリピンには、多くの奨学金制度があって、若者を支援していますが、それでも貧しい子どもたちは、高等教育を受けられていません。私が、首都マニラで見た光景は、今でも忘れられません。8歳ほどの子どもが、セブンイレブンからコカ・コーラの紙コップにお湯をもらい、それをこぼさないように運んでいった。ビルの軒下に、年取ったおじいさんがいて、これから2人でインスタントラーメンのごちそうを食べるのです。また、地方から出てきた家族が、道端で火を焚いてお湯を沸かしている。インスタントラーメンが、今夜のごちそうで、二人の子供が嬉しそうにはしゃいでいる姿など多くの厳しいフィリピンの現実を見てきました。現代。 2010年代でもそうですから、40年前はもっともっと厳しい生活があったと思われます。そんな貧しい子どもたちに教育を受ける環境を提供したことは大きな意義があったと思います。シスター・ウンノの教育観。シスター・ウンノは若者の教育について頭だけでなく人間を作ること。彼女の言う良き人材とは思いやりがあり苦しみのわかる人であることと述べている。また、奨学金制度についてシスターは明確な目的、理念を持っていた。奨学金贈呈式で述べていた言葉は、あなたたちは日本人の血が流れていてもフィリピン国籍を持つ劣気としたフィリピン人です。万が一、二世たちが経験したような悲しみがまた訪れた時でも日系であることに翻弄されないようにフィリピン人として生きていかなければなりません。ただ、日本人の血が流れていることに誇りを持ってください。日本からの支援による奨学金を生かして立派なフィリピン人になってください。そして、あなたたちがニーツピの架け橋になることを望みます。奨学金で高等教育を受けた日系人は、フィリピンの発展のためにフィリピン人として生きていくことを諭して、日本とフィリピンの友好のために努力することを希望していたのです。このようなことから、シスター・ウンノはやはり優れた教育者であったことがよくわかります。現代の日本教育は頭だけを作り、人間を作ることをすっかり忘れてしまっている。教育が企業の金儲けのために利用され、無用な知識と競争が詰め込まれているのを見ていると残念でならない。日本にもシスター・ウンノのような教育者が表に出て活躍することを強く望みたい。